おはようございます。カメモクラブを始めていきます。今日はですね、ちょっと車内って車の中ですけども、録音しています。なのでちょっとウインカーの音とかするかもしれませんが、気にせずに、聞いてください。で、そうですね、最近こう立て続けに講座設計を何回もしてですね、3つのちょっと面白い、僕の中ではすごいこう、もっともっと洗練させたいとは思ってるんですけども、この3つの講座がですね、組織に浸透していくというか、例えば経営者でもいいですし、マネージャーがですね、この3つの講座のラーニングファシリテーターとなってですね、社内でいろいろやってもらえれば、その会社が大きく変わっていくきっかけを作れたりとか、具体的に仕事の生産性をすごい上げたりとか、幹部候補を育てることができたりとかするんじゃないかとすごい期待してる、知識っていうんですかね、それを、3つの講座にちょっとまとめたんですけども、1つ目がですね、成果を上げる習慣というものと、もう1つは、意思決定ですね、成果を上げる意思決定、そして、3つ目がですね、超仕事術というような、この3つの講座を設計して、実際実行して、まだまだアップデーティングっていうんですかね、アップデートかけていこうと思ってるという段階です。で、そういうことを取りながらですね、そういう講座を作りながら、ちょっと今日はその講座の根底にあるポストモダンとかポストモダン的手法とか、そういった、観点でちょっと、考えてることっていうんですかね、お伝えしたいなというふうに思ってます。で、ちょっとこの概念っていうのをしっかりと理解すると、いろんなこう問いが出す講座とか、あとはやっぱりその、問いが出す講座っていうのは、実はもう世の中には知識としてある程度確立されていて、でも受け取れてないものっていうのをちゃんと受け取れる形にしているっていうのが一つなんですね。だからこう基礎教育を作ってるっていう僕はイメージなんですけども、でもその基礎教育っていうのがちょっとだけですね、今までのものとだいぶパラダイムが違うところがあって、なかなかですね、難しいというか、伝わりきるのに時間がかかるなと思ってるんですけども、とにかくですね、すごく僕が重要だと思っていることを話します。で、まずですね、モダンとポストモダンのについてちょっと理解をするってのはすごい大事なんですけども、でこの辺の概念ちょっと簡単ですけども理解できれば、もうちょっと難しい本とか、なんかレベルが高くて届かなかったなって思うような本が読めるようになると思うんですけども、まずモダンっていうのは現代的っていう意味ですかね、現代で、もうちょっと今のこう時代の文脈でいけば近代って言ったんですかね、現代っていうよりは近代って言ったらちょっとだけ前っていう感じですよね。で、現代という意味がモダンですね、現代、近代、近代的とかそういったのはモダン建築とかいう時は近代的な建築っていうんですけど、近代っていうのは何かって言ったら近い時代ってことですね、僕たちにすごく近い時代っていうのは近代って表してるわけですけども、実はですね、近代を代表する、物事の捉え方っていうのは、還元主義とか言ったりするんですね、還元主義で、還元っていうのは濃縮還元ジュースってありますよね。で、濃縮還元ジュースってブドウとかオレンジジュースとかリンゴジュースとかのパッケージ買った時に、なんかたまに濃縮還元って書いてあったりしますよね。で、一方でなんかストレートって書いたジュースもたまに売ってるんですけど、そういうジュースとか買ったら結構高いんですよね。ストレートって書いてるジュースっていうのはすごい高くて、濃縮還元ってのは結構安いんですけども、あれ何って言ったら、濃縮つまりですね、オレンジジュースだとしたら、オレンジジュースを買って採取して、それをですね、ジュース絞りますよね。 で絞ってで濃縮っていうことはとにかくまあ水分を減らしてですね、まあ、どういうふうな工程を取るかは知りませんけど、おそらくまあ今だったら昔は乾燥とかさしたりとかなんかしてたと思うんですけども、沸騰とかですね、味が変わっちゃうんで、今は、まあ、おそらく冷凍っていうんですかね、凍結技術を使って水分だけを飛ばすと思うんですけども、フリーズドライとかいうのはそういうことですね。フリーズドライ技術っていうのが最近出てきましたから、でまあ水を飛ばしてまあ濃縮するわけですね。で還元っていうのはそれを実際ですね、まあ船で運ぶときに面白いんですけど、オレンジジュースを運ぶ専用のタンカーみたいなのってあるんですよね。でその中にはもうドロッドロのその濃縮されたオレンジジュースが入ってて、でそれをですねあのドラム缶とかに入れ直して各工場に配送して、でそのオレンジジュースをですねなんか天然水で割るとか、なんかもうちょっとなんか混ぜて割るとか、なんかいろんなことをしていろんなオレンジジュースになるわけですけど、まあそんな風にして、で最終的に水とかを入れて還元って言って元に戻すんですね。で濃縮還元ジュースっていうとこから考えた時に、まあ還元するっていうのは元戻すって意味ですじゃあ還元主義、近代モダンを表す還元主義って何を元に戻すのっていうことなんですよね。でどういうことかっていうと、バラバラにするわけですよ。物事があったらとにかく細分化すると、部分に部分に部分に分解していって、そして元に戻すっていう作業をすることで理解できるって、こんな風に考えてるのが、まあ、還元主義ということですね。まあ、ですからね、あの、まあ、簡単に言えば、オレンジジュースと同じです。オレンジジュースは、まあ水分を飛ばすと、でそして、濃縮すると、でそうしたら運びやすいと、でそれはまさに、モダンでいうアプローチでいう、まあ、バラバラにすると部分に分解するということですね。で部分に分解していって、そしてまあ水入れると、オレンジジュースだったら後で水に入れて元のオレンジジュースに戻すと。で還元主義でいけば、まあバラバラにしたものをもう一回ちゃんと組み立て直すと、そうすれば元通りのもう全く一緒のオレンジジュースですよと、全く同じものに戻りますよと、そうやって物事が理解できますよっていうのが還元主義ということですね。でこの還元主義っていうのはすごい面白いんですけども、このバラバラにやって元戻せると思ってるし、バラバラにすることで物事を理解できるっていうふうに捉えてるってところが一番のポイントになるわけですね。でところがですね、バラバラに分解したら物事を理解できなくなるっていうことはその後で分かったんですね。今で思えば結構当たり前に感じるかもしれませんけど、まあ、なかなかですねそこに至るには、まあ、150年とか要したわけです。でなんでかっていうと、そもそも還元主義が出てきたっていうのは、まあ、どういう形で出てきたかって言ったら、還元主義っていうのは、まあ、いわゆる近代を作ったわけですけど、その前は、まあ、歴史世界史とかで言うと暗黒主義って呼んでたわけですね。暗黒主義って暗黒世界とか中世って言ってたわけですけど、まあ、なんで暗黒かって言ったら、近代から見たら暗黒だっていう、暗いっていうことですよね。住んでた人たちはもしかしたら明るく過ごしたかもしれませんが、まあ、その中世っていうのは基本的にキリストとか権力者のその、まあ、権力ですね、ものすごい強くなって、もうその上がお上が言ったことを全部そのが正しいですっていうことを強制されて、人々があんまりいろんなことを考えたりできなかった。まあ、例えばですね、病気になりましたと、でなんで病気になったんだろうということで、まあ、教会がこういう理由で、まあ、罪があったから病気になりましたと祈りを捧げて、まあ、なんかお守り買えば病気治りますみたいな、で、本当にって言ったらダメなんですね。でその時にもう買わされると、そして買って、病気に治らなかったら言われるわけですよ、教会から。あなたの罪が深すぎて治せま、もうそういう運命でしたって言って、でそうかその通りなのかって言って、それに対して疑問を挟むっていうことはもう禁じられてたわけですよね。 でさらにはそのまあいわゆるですね、教会が言う神がですね、こんな風に世界を作ったっていうのに対して科学的って言っていろんな実験をして、なんかおかしいぞっていうのを発見して、それを訴えてみるのはダメだし、まあ有名なところでいけば、コペルニクスとかガリレオとかですよね、あの要は天動説って言って、あのなんですか、地球を中心にして、まあ宇宙の方が回転しているっていう、動いているっていう考え方っていうんですかね、それ天動説っていうわけですけども、その天動説がもう正しいと、じゃあそれに対して疑問を挟むと、まあ、あの罰せられると。面白いですよね。でその天動説の頃、あのなんか占い、いわゆる占星術っていうのは全部天動説の、まあその天動説で星の位置を捉えてなんか全部やりますけども、であれで占いでなんか決まったことで何か行動するみたいな、なんか暗黒主義って、僕は暗黒時代って思っちゃいますけども、あのまあヒントにするのはいいんですけどね。でまあとにかくそんな風にして、暗黒時代っていうのがあって、それに対してですね、啓蒙主義って言って、啓蒙って、ね、光を当てるっていうことなんですけども、まあそのそれに対してですね、論理の力で光を当てようと、つまりちゃんと考えて物事を突き詰めてって、で積み上げたりとかしながら、論理的におかしなところとかあったらですね、まあ、そこはなんか正していくっていうようなことができるよって、でそれでよりよくできるっていうことをですね、まあでも裏にはまだ神様がちゃんといてですね、神がちゃんとした論理、矛盾のない論理を作ってるっていう前提があるわけですけども、まあそういう形でですね、まあ近代っていうのができたわけですね。でまあポイントとしてはですね、とにかくまあ還元主義って今ここで呼んでるものは、まあ、部分にとにかく分解して再構成すれば、もっと戻せるし理解もできるということですね。でところがですね、例えば、人間っていうのを理解しようと思った時に、まあ、いろんな部分に分けていったとしますよね、その体を。じゃあ分けていったら結局相互関係とかはもっと複雑で、その体の部位同士の相互関係とかはすごい複雑で、まあ、全くその分解しちゃったら分からないとか、あとは何でしょうね、まあ、僕は結構研究でやってたんですけども、人工生命っていう世界で複雑系とかそういう分野にまあ属するんですけども、その一個ずつはすごい簡単なルールで、あの作ったそういう小さなロボットっていうかね、コンピューター上に再現したロボットが持つルール、すごい簡単なルール3つしか持ってないのに、ちゃんとしたすごいダイナミックなその軍隊行動っていうんですかね、その全体として調和の取れた動きをしたりとか、特定のパターンを発生したりとか、もうまるで生きているかのように動いたりとか、なんかそういうことが起こるんですよね。でそういったものについて、その還元主義っていうアプローチ、バラバラにして再構成すれば理解できるっていうアプローチが全く効かないっていう現象がいろいろ出てきたんですよね。それがまあまあ、そういうことがいろいろ出てきてるっていうのは、まあ今の、まあ、ポストモダンっていうんですけども、ポストっていうのは次って意味ですから、まあ簡単に言えば近代の次ですねがポストモダンと。でじゃあポストモダンの、まあ、すごくこうなんだろう、代表するような言葉って何言ったら、僕はダイナミックだと思ってるんですね。ダイナミックで、ダイナミックって何っていうと、まあ、日本語で言うと動的っていうんですけど、あのまあ、僕たち の, その生活環境だったり、まあ、生きてる世界っていうのは、動的っていうのは漢字で書くと動くに動く的ですね、的って書きますけども、まあ、ずっと動いてるわけですね。変化してやまないわけです。で自分が何かやったことが世の中を変化させてしまうし、世の中の変化に自分も影響を受けるし、影響を受けた自分が何か、まあ、アクションを動かすることでまた世の中が影響を受けるっていうような、お互いに全体と部分が、まあ、相互作用しているって言ったりするんですけども、まあ、そんな風にして、まあ、すごいこう動きがあるっていうんですかね、ずっと絶えず動き続けているような、まあ、世界に僕たちはいるわけですね。そしてそれはバラバラに分けちゃったら、何そのバラバラに分けたところで理解できるわけではなく、そしてバラバラなものを順番に足せば、なんていうんですかね、 元に戻るわけじゃなくて、まあよく言うんですけども、部分の総和は全体ではないっていうんですかね。なんか数学の世界だったら 1+1+1+1 って言って100回繰り返したら100になりますよね。ところがですね、そう、部分はの総和は全体ではないっていうのは、なんか部分を一個ずつの部分はシンプルなんですけど、足してったらなぜかすごい機能が発現したりとかね、まあ、人間の脳とかは特にそうですよね。ニューロンとかいうものはものすごいこう数理モデルとしてはすごく簡単なものなんですね。でもそれが101個のニューロンが100万個のニューロンにつながって、そして100万個のニューロンがそうやって相互作用したニューロンがですね、全部で60億個とかあって、でそのそれがですね、お互いの結びつき方が脳のその部位によってちょっと違うわけですね。そう、ちゃんとしたこうヒエラルキーって階層上につながってる部位もあればみたいな、でそういうのが階層になってお互い連携してみたいな、しかも神経伝達物質何種類か使い分けてとか、そういうことをしたときに、そんなシンプル、一個ずつすごいシンプルなんですけど、なんか僕らが言う意識とかそういうところが生まれたりとかするわけですよね。でこういうふうにして部分の総和は全体を表さないと、それ以上になるみたいなものが、まあその近代ですね、ポストモダンって呼んでいる世界の、まあ、ものの見方っていうんですかね。だからまあ表すとしたらですね、部分の総和は全体ではないと、そして部分っていうものをそのに分けて再構成しても元に戻らないし分からないと、そしてそのお互い部分と全体っていうのは相互作用しているので常に変化してやまない動的な世界であるということがですね、このまあ何でしょう、ポストモダンのその基本的な、構造ということです。まあ、そういうふうに物事が見えるようになってきたっていうのがこの現在の、まあ世界ということですかね。でじゃあそのポストモダン的なですね、まあ、世界に実はもう僕らは生きてるわけですよね。でポストモダンみたいなことの考え方が出てきたのはもう何年も前ですから、まあ 5,60 年は前ですから、じゃあそんな時代からですねずっとそういう考えが広がってきてるってことは、僕たちの生活の中にもう知らないうちに結構こう浸透しているわけですね。ですから、僕らは感覚でなんとなく理解できるはずです。でもいろんな教育っていうのは還元主義って言って、まあ、モダン的な考え方からできてるわけですね。なので世の中のいろんなツールや教育や、まあ、思考のためのツールって言ったり、自分がやっている行動がどうしてもポストモダンな世界にいるくせに、あのモダンって言って一昔前の行動とか考え方をしてしまってるんですね。でそれに対して、僕たちが提供しようとしているツールは、まあ、ポストモダンなツールなわけですけども、まあそれについては次の音声で話をしていきます。